はい、それでは第4項へ入っていきましょう。一問一答形式ですけれども、今回はちょっと文章が長いなっていうのが一つありますよね。そして意味が取りづらいというのがありますが、まず出だしちょっと見てみます。個人言えるあり、昔の人が次のように言ってますよと。何言ってるんだろうと思ってみると、常によく人を救う、ゆえに人を失るなしとって言われてもわからないですね。個人の人が言ったことが次のようなものがありますよと。で、常によく人を救う、ゆえに人を失るなしと、とこう言われてもわからない。まあ本番でみんなが古文にしても漢文にしても読んでいって、個人言えるあり以下読んだらわからないとなると、妙に頑張って意味を取ろうとして時間を食ってしまうという人がいますが、ここは気にせずにいきます。あんまり気にせず、とにかく何かポイントになりそうなところまで頑張って近寄っていってください。そうすると次に大丈夫ってきますから、大丈夫だよ人生っていう大丈夫じゃなくて、これはもちろん立派な男子って意味ですよ。で、中がついてませんけれども、大丈夫っていうのは立派な青年男子のことですね。で、この大丈夫の学におけるやとありますから、あ、なんか学問の話なんだなと、こう成人した立派な男子の学問における話なんだと分かればいいわけです。で、元より何なのかと思って読んでみると、はい、大丈夫の学におけるや、元より神聖の君に愛と、神聖の君に愛ですよ。そのまま頑張って読んでね、その道を行うを縁と欲す、んと欲す、なんか来ましたね、前もあったなみたいなところで、第3項のところでもやりましたけれども、んと欲すっていうことで下から返ってきてますから、上下の下っていうのもありますし、それから条例点、行うを縁んと欲す、んと欲すで、道っていうのもありますよね。そう、立派な道っていう道なんですが、この道っていうのは道徳のことです。だからこの場合の道っていうのは道徳心、道徳心の道徳の道のことですよ。と、立派な男子っていうのはとにかく何かしら神聖の君にあって、で、道を行う、道徳っていうものをやるということを欲するのであると、というようなニュアンスで取れればいいわけです。いいですね。さあ、ではいよいよ傍線 A に来ました。さて、この傍線 A の問題はというと解釈問題ですよね。で、やたらめったらこれも上中下とかついてますから、それをしっかりとたどりながら読んでいくことになるわけですけれども、はい、見てみましょうね。天下のヒップヒップに、天下のヒップヒップに、そのタク、はい、そのタクですね、そのタクをこうむらざる、こうむらざる、ここ難しいですね。にときてれですよ。こうむらざるものあると上がってきますよ。ものあるを思うこと、思うこと、己の押してこれを溝のうちにいるるがごとしとくるわけですね。はい、己の押してこれを溝のうちにいるるがごとしとこうくるわけで、さてここでポイントになるのが、まず1番、否定語がありましたね。途中にこうむらざるの図ですね。で、この図というところ、3行目の下から2文字目のところですが、否定語には必ずチェックして丸とかつけて、で、図というのがあるかないかの確認をします。で、こうむらざるときた後に読んだのはものです。こうむらざるものです。ざるものときてますから、ないものという形じゃないとダメなんですね。はい、で、そうすると内容は一旦置いといて選択肢を見ると、ないものと来ているのは選択肢1番ないものいいですね。選択肢2番ないものいいですね。で、ところが3番はなければと来てますから、1番2番はないものないものなのに、なければと来ているからダメですね。で、4番ないものですからいいですね。そして5番はなければと来てますからダメですね。結局内容も肝心ですけれども、ずっていう否定語、その図というのとざるものという形でものにつながっていっているところから見ると、選択していくとないものと来てないとダメなんだとなれば、もう3番と5番を落ちてしまうというあたりのポイント、これは大事なんですよ。否定語は必ずチェックして、で、それに対応する訳というものを確認するということで、ないものと来ていない3番と5番を×、これ大事なんです。はい、じゃあポイント1番は否定語でした。で、次にごとしというこの若いという字がありますね。返り点3番がついてますけど、この若いっていう字は卑怯と言われるものです。で、 この秘境系、秘境と言われるものが来ると、要は一体何と何がどうなのっていうところがポイントになってきますから、見てみると、これをですね、これを溝の中に入れるがごとし、これってなんだろうって指示語ですよね。で、溝の中ってどういうこと で、それは一体何をごとしなのか、しかも己の押してとありますから、実はこの己ののが効くんですね。己の押してののが効くわけで、では見てみますよ。まず己ののなんですが、こののは実は主格ですから、がなんですね。己がなんです。で、私めがって来てるこののは主格ですよ。いいですね。で、私めがこれを、これをです。ということは自分がこれをですから、がと来て、をと来るこの形、つまり主語足す目的語という形になっている選択肢を探すっていうことだけ見てみると、すごいことがわかるんですね。要するに、私がこれをっていう形で見てみると、例えば1番、1行目の下、自分がでしょ。で、その人間をですから、がとをで、主格と目的語の組み合わせになってますね。で、ところが2番を見てみると、自分がはいいんですよ。自分がはいいんだけど、その人間にになってますね。2になってる。ってことは、をじゃなく2に変化してますから、ダメなんです、これね。はい。そして、次に4番の2行目を見ると、自分がはいいんですが、をがないどころか、自分が溝の中に落ち込んでしまうというね、をという目的語を全く含むものがない。だったらまだ2番がその人間にと、にというのがあるだけマシってぐらいなんですけど、すごいことに、己がこれをっていうのだけを訳して、己の脳がと訳したら、自分がこれをっていうふうに捉えてみたら、なんと正解は1しかその形を持ってないっていうすごさなんですね。なんだこの問題と。秘境だとか、なんだとかいろいろこう解釈しようかなと思ったら、己のこれをというところで、結局主格ののそしてこれをのをで目的格、この形で訳しているのは1しかない。実はセンターの公文もそうですけど、漢文もこうした文法重視っていうのは非常によくある話で、もちろん内容が読み切れればそれに越したことはないんですけれども、今言ったようにまずポイントの1番で否定語、ざるものときてないものと訳してある1、2、4、で次に己のこれをっていう形で自分がこれをっていう視覚目的格の形をとっているものを選んだら1しかないじゃんと。で、逆にじゃあ1番を当てはめて訳をしてみようって見てみると、1番、天下の人民一人でもその御託に欲さないものがあれば、で、ちゃんとね、天下ヒップヒップのとあたりに対応してますよね。で、自分がその人間を溝の中へ突き落としたかのように思うっていうことで、この秘境の形、見事に捉えているわけでして、訳をしてみても1番が正解でいいっていうことが分かっちゃうわけですよね。結局その文意が分からないんですけれども、句法とか形式からだけで正解にたどり着けるってあたりも一つ、これは技ですから、最初に出だして言ったように意味が分からないから捉えようとして下手に時間を食うよりも、とにかく分かるところ分かるところをたどりながら傍線へと行き、で、傍線の問題も選択肢とか、それから今言った句法とか形式で中身はちょっと分かりにくいんだけども、ざるものと来てる以上これだ、それから己のこれをの形である以上、自分が何々をではなければおかしいんだと捉えてみると、なんと結局は1番、しかも2番は自分がその人間に突き落とされたっていうことになってしまって、何々されるという受け身形になってしまうわけですけども、その突き落とされるっていう受け身は全くありませんから、結局2番も絶対無理ですよね。で、4番もさっき言った理由で無理ですから、形式だけじゃなくても中身から考えても2番、3番、4番、5番は×になっていくということです。はい、じゃあ選択率見てみましょう。まず正解できた人、1番選んだのは 59%、 2番が 18% ですね。で、これはやはり突き落とされたという受け身がないというところもポイントとして見ておいてください。はい、そして3番が 20% なんですけど、3番選んだ人はこれはざるものという否定語のところで絶対に落とさなければいけないですから、3番選んだ 20% の人は気をつけてくださいね。で、次に4番選んだ人 17%、そして5番を選んだ人は 5%。 で、こうやって見てみると分かりますけれども、2番から5番を選んだ人はおそらくある程度内容で取ろうとしたと思うんですよね。だけどもここはやはり形式、句法、 そういうところで2番から5番を落とすと。で正解の1番にたどり着き、で逆に選択肢の解釈を当てはめて、で内容的に合ってるっていう確認をしていってほしいところなんですね。まあ、センターは内容を捉えることは大事なんですよ。大事なんですけど、やっぱり句法とか形式でまず部分部分を見て、でいらないもう間違ってる選択肢を落として、最後に中身を比較していくという形を取る方が早い。で意外にとか正確ですね。しかもね、文法は裏切りませんから、句法とか形式というものを大事にしてください。はい、第4項を終わります。